秋田県の昔話、3枚のお札。昔あったと。昔ある山の寺に和尚様と小僧さんがいた。秋が来ると寺の裏山には栗がいっぱい実って、風が吹けばカラッと落ち、また風が吹けばカラカラッと落ちてきて、いくらでも拾えるんだと。ある時小僧さんは、和尚様、ほら栗子を拾いに行きたいな、行かせてくれねえかと頼んだ。和尚様は、
行けねえ行けねえ、栗子なんか拾いに行かねえだってよかろう、鬼ババが出ると困るから
と止めた。けれどもこの小僧さんは聞き分けのない子供だったから、鬼ババなんかいねえ、どこにそんなものがいるか、どうしても行かせてけれということを聞かずに出て行った。和尚様は、
まあ待て待てと呼び止めて、困ったことがあったらこれを使えと言って
お札を3枚くれた。小僧さんが裏山へついてみると、風が吹くたびに栗がいっぱい落ちてくるので面白くてたまらない。夢中で拾ううちにいつの間にか山深く入ってしまった。すると奥の方から、
おやおや、めんこい小僧だこと、寺から来ただか
と声がする。見れば髪をきっちり言った優しげな顔のばあさまがいた。
な、ほら栗子を拾いに来た
と小僧さんが言うと、
俺の家さ来い、大きい栗子でも小さい栗子でもなんぼでもあるよ
と、ばあさまが勧めるので小僧さんはばあさまの後ろからついていった。家に着くとばあさまは、大きい栗はいろりで焼いて、小さい栗は茹でて、小僧さんに腹いっぱい食わせてくれた。お腹がくちくなると小僧さんはうつらうつらと居眠りを始めた。ばあさまが、
ゆっくり寝ろや、
泊まっていけばええからと言って布団をかけてくれたので、小僧さんはぐっすり寝てしまった。
さて夜中になって、通り雨がさーっと降ってきた。小僧さんが目を覚まし、じーっと耳を澄ましていると、雨だれの音はこんなふうに聞こえてきた。たつくたつく小僧さん、起きてバドツーラミレ、タツクタツク小僧さん、起きてバンバのツーラミレ。小僧さんがハッとして、見れば昼間の優しげなばあさまが頭に角を2本も生やし、口は耳まで下げていた。小僧さんはたまげて、
鬼ママだ、これは大変、なんとかして早く逃げねば
と思って、
バンバ、ほら便所さん行きたいと震えながら言った。
そのまんまそこですろ、
なんとももったいなくてダメだ、便所さんやってきれ、ああ出る、
やがましい客め、仕方がねえ、便所さん行ってこう。鬼ババは小僧さんの腰に縄をつけて便所へ行かせた。しばらくして鬼ババは、小僧小僧まだかと言いながら縄の端をパクパク引っ張った。すると小僧さんは、
まだまだ
と答えながら腰縄をほどいて便所の柱に結びつけて、便所の神様、便所の神様、便所の神様、どうかお願いだから俺の代わりに返事をしてくれと言い置いて、自分は窓から急いで逃げ出した。鬼ババがまた、小僧小僧またかと呼ぶと、便所の神様が、
まだまだもうちっと
と返事をした。小僧小僧またか、
まだまだもうちっと。
鬼ババは小僧さんの便所があんまり長いもんで、とうとうしびれを切らして、小僧早く出てこいと縄を力任せに引っ張った。すると便所の柱がスコーンと抜けて鬼ババの額に吹っ飛んできた。
まだまだもうちっと、まだまだもうちっと
さてはあの野郎逃げやがったな。鬼ババは真っ赤になって、小僧待てと追いかけた。小僧さんは転げるように逃げたけれども、何しろ鬼ババの足が速いものですぐに追いつかれ、今にも捕まりそうになった。そこで小僧さんは和尚さんにもらったお札を出して、大きい砂山で出はれと言って後ろにブーンと投げた。すると鬼ババの目の前に大きな砂山がボコンと出た。鬼ババが登ろうとするとズルズルっと落ちる、また登ろうとするとズルズルっと落ちる。そのままに小僧さんはどんどん逃げたけれども、鬼ババは砂山を乗り越えてまた追いついてきた。小僧さんはもう一枚お札を出して、大きい大きい大きい川出はれと言って後ろにグーンと投げた。すると鬼ババの前に大きい川がのんのんと流れ始めた。鬼ババはその川に飛び込んでジャブジャブジャブジャブ渡ってまた小僧さんに追いついてきた。小僧さんは最後のお札を出して、おかしい出はれと言って後ろにグーンと投げた。すると鬼ババの前が大火事になって、野も山も火の海になった。それでも鬼ババはほうほうと息を吹きかけて火の中をくぐり抜けて追いかけてきた。小僧さんはやっとこさお寺にたどり着くと、お嬢様助けてきて、鬼ババが追っかけてくれと言って戸を叩いた。
だから行くなって言ったべ。
お嬢様早く早くお願いだ。
待て待て、ふんどすすめて、
早く早く
待て待て、今衣を聞いて
早く早く、ああ捕まれ捕まれ、
待て待て、今おぶすめて、ああ。
やっとお嬢様は戸を開けると、さあここさ減っておれと言っていろりバタの大根穴に小僧さんを入れてバターンと蓋をした。それから知らないふりをしていろりで餅を焼いていた。そこへ鬼ババが入ってきて、小僧が来たろうの、小僧を出せと怒鳴った。
小僧は昨日山さクリコを拾いに行ってまんだ帰ってこね
え。嘘言え、クリコたらっくって便所から逃げたんだべ、来たべ。
いや来ねえと言ったら来ねえ。
和尚様が知らぬふりをして餅をひっくり返していると、鬼ババは、おや和尚様、俺餅は大好きだ、俺にもご馳走してきれと餅をねだった。
そんならこっちへ上がれ、餅なら何ぼでもご馳走するが、その前に俺と化け比べしねえか。
うん、そんならやるか、俺何にでも化けられるわ。鬼ババが言うので和尚様は、そらといろりの縁を叩きながら、
高づく高づく高づくよ、たんたん高づく高づくよ
と唱えた。鬼ババはどんどん伸びて天井に仕えると、和尚様めがけて頭から降りてきた。和尚様は食われては大変と、今度は
ひくづくひくづくひくづくよ、ひんひんひくづくひくづくよ
と唱えた。すると鬼ババはだんだんだんだん小さく小さくなって箸くらいになった。それでも和尚様がやめないで、
ひくづくひくづくひくづくよ、ひんひんひくづくひくづくよ
と言い続けているうちに、とうとう鬼ババは豆粒みたいに小さくなった。お嬢様は今だとばかりに色のりの餅を取って豆粒を挟むとパリリッと食べてしまった。それからは鬼ババは出なくなったと、トッピンパラリ山椒の実おしまい。